この番組は延べ3万人以上の男女に指導してきたセクシャルフィーリングアドバイザーの石井哲平と、元スカウトで女の子をナンパし尽くしてきたヒロによるモテるためのトークバラエティ番組です。恋愛、セックスなど男女のコミュニケーションに関することや、人たらし術、モテる男や女になるための考え方や行動の仕方、モチベーションの上げ方など包み隠さず公開していきます。話題のバイノーラル録音での VR 音声にて放送しています。ベッドで、書斎で、湯船に浸かりながら、ぜひヘッドホンでお聞きください。隣に私たちを感じられるかもしれません。それでは今夜も番組をお楽しみください。さあ、始めました、石井哲平とヒロ、石井哲平です。
ヒロです。
はい、じゃあ今日も、リモートですけどよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。はい、
さあ、前に俺も、いつだったかな、なんか教材を作る時かなんかに昔の話とかってしたことあるねんけど、多分石井哲平とヒロでは言ったことなかったんじゃなかったかなと思うんで、ちょっとね、生い立ちの話をしようかなと思うのね。
いいですね。
よくね、こう石井さんって昔から、こうなんていうのかな、会話とかこう上手だったんじゃないのとか言われることあるんでね。
まあみんな思うよね、そりゃね。
でコミュニケーション能力が前から高いんでしょみたいな言われることあるんけど、実はね、俺そんなことなくて、ちょっとあんまり俺も思い出したくないなんか嫌な話とかもあるねんけど、ちょっとその昔の俺がしょぼかった頃の話とかをちょっと したいなとか思うんですよ。
いいんじゃないですか。
でね、俺昔ね、ちっちゃい時はね、その親父もおふくろも仕事をしてたんで、
共働き、
そう、授業をちょっとやっててね、で
事業ね、
車屋さんだったんですよ。
でしたね。
でね、そのおふくろも従業員の人たちに飯を作ったりするようなことが仕事で、構ってもらえなかったんだよね。で、代わりにおふくろの妹おばさんと、あとおじいちゃんおばあちゃん、おふくろ型のおじいちゃんおばあちゃんが遊びに来てくれて、じいちゃんばあちゃんとかおばさんと一緒に遊んでた感じ。でね、こう僕長男なんですけど、初めはもちろんね、長男って一人っ子だから、弟がその後二人できたんですけど、三人兄弟でね、長男なんですけど、初めの方はとにかく俺一人でずっと指くわえながら遊んでて。寂しいから多分指くわえるんだよね。
なるほどね。
話したいけど話すると、要するに仕事中だからうるせえみたいな感じで言われちゃうから、一人でずっと遊んでた感じだよね。
なるほどね。
ほんで、小学校の頃も、弟たち二人、ちょうど三つずつ離れてるんですけど、2人の乗せた乳母車、ベビーカー、あれを要するに俺が後ろから押して、遊びながら散歩してたみたいな感じなのね。
なるほどね。
だからなんかこう友達と、もちろん小学校の時には学校の代わりにサッカーしたりして、ホットパンツみたいなパッツンパッツンの短パン履いて、太ももとかほら、ボールがバーンと当たって真っ赤になりながら遊んでた記憶もあるねんけど、だけどどっちかっていうと、そのお小遣い制もなかったからさ。ヒロあった？お小遣い。
あったあったあったあった。
え、小学校の時っていくらもらってた？
いくらだったっけな、学年によっては違かったけど、うん、低学年の時は本当に何
100円とか
そんな感じだったと思いましたよ。
俺はね、小学校の時なくてさ、
うん、そういうのもなかったんだ。
もうお年玉もほら、うん、俺のいとこってたくさんいるから、
うんうん、
親父たちがほら何実家親父の、はい、何本家の方に行ったりすると、
うん、
何十人もいんのよ、そのいとこが。
あ、そう。
で、うちらも3人はいるけど、
うん、
行ってこいよりちょっと出るみたいな感じだったんで、
うん、
要するにおばあちゃんからね、ありがとうってもらうでしょ、
うん、
もらったら、はい、お父さんに渡しなさいって言われて、そのまま親父のとこ行って、子供ながらにじーっと見てたけど、袋の中身取って、自分の持ってきたポチ袋に入れて、別の、いいとこにあげちゃう。だから要するに、俺にもらえないのよ。
ローリングじゃん。
マジで。
ローリングだね。
で、みんなお年玉で、ほら、おもちゃ買ってもらったり、
うん、
買ってもらったっていうか自分がもらってるお年玉じゃんね、
うん、
だそれをお金を管理してるのが親なだけで、
あ、そう、
それで買ってもらったりしてたのに、俺は、うん、要するにこれはお父さんとお母さんのお金だみたいな感じで、
切ないな、
うん、ずっとそういう何ちっちゃい幼少時代を過ごしてきて、うん、でほら小学校帰ってくるとさ、みんな近くのさ、駄菓子屋さん、
はい、
あったでしょ、行きつけの。
あったあったあった、う
ん、チェリオとかさ、ふがしとか買ってさ、食べてたじゃん。で俺らの時代っていろいろなんかこう流行りがあって、金消しも流行ったし、
ああやったね、
あと明日のジョーのシールとか、
うん、
あとめんこ、めんこ流行ったよね、
うん、流行った、
うん、で、うん、全部俺とにかくお小遣いがないからさ、
うん
うん、で弟がね、いたからこう遊びに行くのも結構なんつうのかな、うんうん、大変、
うん、
弟ほっぽらかしで行かないといけないわけじゃんね。
ああそっかそっか、う
ん、だからなんか理由つけて外出て帰ってこないみたいな感じにするしかなかったんだよね。
石さん相当耐え難きに耐えだね、なんかね。
でその頃はすごくこう聞き分けがいいこというか、なんて言うんだろう、言っても主張が通らないと思ってたから、
まあ我慢してたってことだよね。
そう、ほら親父も仕事で忙しい、お袋もその手伝いで忙しいみたいで、でほらおじいちゃんおばあちゃんに行ったってさ、こう、うん、俺の欲しいものじゃなくておじいちゃんたちが与えたいものをくれるじゃん、
うん、
だからそれで遊ばないといけないとは思ってたし、
うん、
ただそれが欲しいものじゃないねんって
なるほど。
俺の欲しいのは仮面ライダーだったり、
うん、
こうめんこだったり、
うん、
こうチェリオコーラとかそういうものだったんだけど、おじいちゃんたちってほら炭酸はダメですとか、
あ、なるほど、
お菓子はいけません、おせんべいにしなさいとか、
わかる、
あるでしょ、
年寄りってそうだよね、
そうそうそう、なんかお米で作ってる方がいいんだとか、
あ、
油で揚げてるとダメだとか、
ポン菓子とかね、
そうそうそうそう、そう、でもほら体に悪いの食べたいじゃんね、ちっちゃい時って、
まあね
だそういうのをずっと我慢してて、
あ、
ほんで、まあ小学校の時に仲良かったやつが、
うん、
中学校になったらこう、うん、その仲良かった人、先輩、中学校2年とか3年生だったかな、でそいつらが不良でさ、
う
ん、でお前も何俺と仲良くなりたいんだったらタバコぐらい吸えみたいな言われて、で、まあ俺もなんつうのかな、不良ってなんかこう
モテる、こうモテはやされる、なんつうんだろう、こう先生にも何、
はい、
必要以上に名前で呼ばれて、
はい、
みんなからも一目置かれてみたいな、
うん、
その存在にすっげえ憧れて、
うんうん、
よしじゃあ俺も今日から
そうと、
うん、あの不良になってやるみたいな、
うんうん、
やってやるみたいな感じになって、
うん、
で不良になったのね。
なるほどね、
うん、で、まあ、不良になるとさ、こう、うん、不良としてのコミュニケーションの取り方みたいなのが出てくるやんね。例えば、
うん、
あの学校同士の俺は何中だとか、うん、お前何中だろ、はいはい、みたいな、
はいはいはい、
わけのわからん、なんかこうえばったりこう、うん、逃げたり、なんかそんなようなのがあって、
はい、
んでなんかこうたまたまなんだけど、その何俺の何、うん、中学校ってやっぱりあの暴走族っていうのがあって、で俺の友達はもう暴走族に入ってたんだけど、俺夜外に出るっていうのがまず無理だったから、
あ、なるほど、
うるさくて、だからもう暴走族っていうもの自体、なんかこう、なんつうの、バイクでバンバカバンバカやるのもかっこいいと別に俺は思わなかったから、いや俺はそういうのは嫌だみたいな感じで、こうなんかちょっと一匹狼みたいな感じで、いや遊んでたのかな。でまあある程度その不良とはこういうものみたいな勝手に俺が思い込んだり、あとあのビーバップハイスクール流行ったでしょ。
流行った、
うん、ビーバップ見ながら同じように何関西弁を勉強したりしてなんか
な
怒るとてめえほらみたいな、なんじゃわれとか言ったりするんだよね
あ、なるほど、
なんでやみたいな感じだけど
あ、なるほど、
なんか関西弁の方が強いようなイメージがねあって、
あ、
でまあそれで中学校の頃にそのヤンキーとしてのコミュニケーションのあり方っていうのを勉強して、で今度高校になってヒロと初めて出会って仲良くもなるんだけど、高校生になってそのディスコを覚えて、ですげえとこがあるみたいな、女の子もみんなミニスカートでもうパンツも見せてくれて、もうあの憧れだったキスももういっぱいできるみたいな感じになって、そのモテる人なんかやりまくってるような人とかがすげえ憧れて、でその人どうやってんだろうって仲良くなって、一緒につるむようになって、すごくこうそばでこう話してることとか、彼女とそうこういうふうにこう手回したりするんだとかいうのをこう覚えて、で俺もやってみて引っ張ったかれながら練習した。
なるほど
そうそうそうでその矢先にダムヒロと出会って、
あ
で
苦いもね、
いろいろいろいろ悪さもしながらこう遊んだっていう、その若い時があったと思うねんけど。
なあ、そうでしたね。
どっちかっていうとね、俺本当にだからあの女の子とコミュニケーションっていうのが中学校の時にも、そのほらヤンキーイコール硬派みたいな感じだったのね。なんか女とこう2人で帰るより男同士で 5,6 人で帰るのが当たり前みたいな、
う
ん、だからあの一応彼女みたいなのはいたんだけど、帰りとかは いつも一緒じゃなかった。
ああそうなんだね。
いや俺あいつらと帰るから別にあの後でまた会おうよみたいな感じで、こう なんつうのかな、その2人でいるってっていうこと自体こう冷やかされるから嫌だった、
うん、ああ、
ね、で二人で帰るとなんかヒューヒューとかなんかあのベランダから言われたり、変なことすんなよとかなんかわけわかんないこと言われたり、
はいはいはい、
それでもう言われてるだけでもう顔真っ赤になっちゃって
、 ちょっとシャイでしたね。
そうそう、もう本当ね、一緒に帰っても多分何にも話してない女と。
そうなんだね。
なんかタンポポとか蹴っ飛ばしたりして遊んでるみたいな感じ。
ああ、なるほどね。なんかめちゃくちゃなんか今と想像つかないですね。
そうだったんだよ。
で、そうですよ。
その一生懸命とにかく周りの人のを勉強して不良の時の短歌の切り方とかも先輩がやってるのを見て、俺も鏡の前で練習したりして、あの箔がつくようなこうガンツのねつけ方とかそういう練習したりしてたんですよね。
すごい勉強家だね。
うん、そうね、なんかこう恥ずかしいからこう完璧を目指して練習するタイプだった。
だからさ、それが今さ、あのほらやっぱ苦労してるから、それが今だからみんなに響くんだろうね。
だからなんかね、あの俺が前に悩んでたようなことを悩んでる人とかが、こう気持ちがすごい分かんだよね。
そういうことだろうね。
そう、ただね、だからっつって、あの俺のその歩んできた道が正しいのかっつったら多分間違ってる。
あ、
別にこんな苦労しないでももっとこう楽な、もっと楽しくきっと若い時を過ごせたのになとは思うねんけど、だからって別にあの自分の生い立ちを後悔もしてない。
うん、
今が楽しい感じだから、俺は俺でこれでよかったなって俺は思ってる、そういう感じですかね。
うん、いいんじゃないですか。でも、
ね、ヒロはどうだった
の？だからみんな、いや俺はもうプロじゃねえや、天才でしたからね。もう
天才だった。
天才ですよ。困ったことなかったですよ。
若い頃からそんなに達者だった？
全然もうあの今と変わらないでしょうね。
あ、マジか、すげえなそれ。
逆に今の方がまだ気を使えるようになったっていうことぐらいかな。
あ、人の話が聞けるようになった。
そう、昔は聞いてもいなかったからね。
いや今でも聞いてない時あるね。
ある。昔はね、もうあの言いたいことバーって言ってもうバイバイって言っちゃってたからさ。そう、
いやヒロは本当天才なんだね。天才派だね。
天才ですよ私は。
自分で言うのもどうかなと思うけど。
そうそう。でも石井ちゃんあれだね、あの昔子供の頃が、めんこが大好きだったのが今まんこが好きになっちゃった今。
そうそうそうそう。それ言おうと思ってずっと試してたでしょ。
そう、試してた今。もうセリフにあったから今、もうここで言うべきっていうのが。
そうそう。
そうそう。
めんこね、俺ね、あの、うん、自慢じゃないけどさ、あの、一番最初のね、もらったの革命なんだよ。何でもいいから一個ちょうだいっつって友達にお願いして、ほらお小遣いないからさ、で革命もらったんだよ。なんかあの2枚も3枚も持ってる革命を1個もらったのね。その革命から130万円以上になったんだよ。
すごいね。
すごいでしょ。もうあの
大したもんだね。
手でさ、パーンって弾く手羽なんていう詐欺も覚えてさ。
ああ、詐欺？詐欺だろ。
詐欺だよ。もう手とか血出しながらさ、あの、マンホールの角でブリッと切って、いってとか思ってんねんけど、いてって言うとバレるから、
ああ
、額面ででっかい丸面とか外に追い出してたからね。
大したもんだね。
いやいやいや、だから手で弾いてんだよ。
ああ、そっかそっか。
そうそうそう。それを見えないようにパーンってやるから、
やるんだ、
すげえなお前とか言われながら、いいよくれてやるよみたいな。
ああ、
もう昔あの
やるな、
太郎のさ、ウルトラマン太郎のもうでっかい、なんか直径15センチぐらいあるような丸面が一番でかくて、それが超自慢だったんだけど、それも結局取ったからね俺ね。
ああ、大したもんだね。
なんかあのなんだっけ、トンネル、あの
トンネル、
うん、その面子の下をくぐらして 3回くぐらせられるともらえるとか、
はい、
なんかいろんなルールが、ローカルルールがあってさ、
すげえな、
それで取ったんだ
その面子。石塾でもやってみようか、石塾。
いやいや、面子がないでしょ、もう。
そっか、すごいな、でも。
そう。だからそれぐらいね、なんかこう、貧乏っていうわけじゃなかったんだけど、
なんか、ね、
厳しい家というか、
なるほどね。
うん、なんかこう、子供の自由をこう与えてくれないような家だったのもあってさ、まあおかげで、ね、おかげでそのお金にルーズなのもそういうとこから来ちゃってるのかもしれないけど、
あ、
いやほらお小遣い制だとほら自分でお小遣い帳つけたりさ、こういろいろやるじゃんね。だから
やる、
うん、そのやりくりとのこうやり方とかを覚えたのは俺本当に社会人になってからな感じ、高校生になってからか、アルバイトするようになってから。
ああ、うん、そうなんだね。
それまではもうお金の自由が全くなかったからね。
なかったね、
うん、
でも苦労したね本当ね。
そうそうそう、まあその分、うん、その女に弾けちゃったね。
なるほど、泣けるね、
うん、
泣ける。
もう、うん、その女にこう認めてもらうっていうことをすげえ研究した成果が今。
あ、
ただな、あの変態な話だけどね。
うん、まあそれもね結果ですからね。
まあね、まあ良かったのか悪かったのかよく分かんないけどね。
いや、いいんですよ、うん、いいんですよ、うん、
そう、まあね、これが何かね、プラスになるかどうか分かんないですけど、まあ、一応、僕もその以前はね、そういうなんかみんなよりも もしかしたらこうコミュニケーションベタな、幼少期を過ごしてたかもしれないんで、こんな俺でも、まあこんね、今こっち側でこうなんつうのか教えられるようなぐらいまでには慣れたかなと思って、ちょっと嬉しいなと思ってるんですけどね。
はい、
今日はちょっとそんな昔話をちょっとしてみました。
はい。はい、
うん、お付き合いありがとうございました。
とんでもないいい話でした。
本当、うん。つまんなかったんじゃない？大丈夫？
いやいや、そういう話大事だよ。
そっか。
もうこう、俺はこんなに天才じゃないよっていうところがやっぱりいいんだと思うよ。
ヒロは俺はこんなに天才だよって感じだけどね。
そうだから俺は今は適当だから。
まあまあまあまあ、でもありがとうございました。
とんでもないです、ありがとうございます。
はい。